それでは聖書を開きます。聖書の箇所はヤコブの手紙4章1節から10節です。新改訳新約聖書第3版449ページです。ヤコブの手紙4章1節。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと、争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。願っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです。貞操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。しかし、神は、さらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですから、こう言われます。って言います。神は、高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから、神に従いなさい。そして、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。こんにちは。この聖書箇所より、神に近づくと題し、近藤義也牧師がメッセージいたします。
今読んでいただきました聖書の箇所、ちょっとですね、こう驚くような言葉が記されていたのではないでしょうか。まあ、概してですね、聖書の言葉は私たちに驚きを与えるものですけれども、特にですね、このヤコブの手紙の4章の9節、あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。誰だってですね、むしろ笑いたい、喜びたい、そのように思うと思うんです。でもここでは、苦しめ、悲しめ、泣けと勧められているんです。 まあ、もしですね、初めて聖書を手にした方が、聖書ってどんな本なのかなと言って、バッとこう開いてみて、この箇所が出てきてですね、この一節を読んで、うわぁ、こんな本読みたくないとパタンと閉じてしまうことがないといいなと、そのように思ってしまうんですけれども、あるいはですね、逆に一体これはどういうことだろうと、興味を持つかもしれませんが、まあ何をもってですね、私たち苦しめ、悲しめなけと進められているのか。今日の説教のそれは大きなテーマと関わりのあることです。神に近づきなさいと言われておりまして、それをそのまま説教のタイトルとしています。神に近づきなさい。まあ、神に近づきなさいと言われて、しかし、どう神に近づいたらいいのか。どう神様に近づいたらいいのか。私たち人間という存在が、どうこの神というお方に近づいたらいいのか。まあ、そのことを教える中で、苦しむこと、悲しむこと、泣くことがむしろ神に近づくことになると、ヤコブは教えているんです。さあ、それが一体どういうことなのか。先週からの続きの箇所ですけれども、今日もまた私たちの内側が、この内面が探られていく、そんな時となるはずです。今日の箇所と真剣に向き合おうとするならば、私たちの内側が鋭く探られていくことになるはずです。聖書の言葉に共に耳を傾けて教えられていきたいと思いますけれども、今日も二つの点でお話をしたいと考えています。前半後半に分けて、第一点目が、何をあなたは願うのかということ。何をあなたは願うのかということ。そして第二点目が、神に近づきなさい。今日の説教のタイトルその通りですけれども、神に近づきなさいということです。何をあなたは願うのか、第一点目ですけれども、先週の箇所では、先ほども短く先週の振り返りをしました通り、妬みや敵対心というものに代表される地に属し、肉に属し、私たちの生まれながらのこの肉の性質に属し、そしてまたびっくりする恐ろしい言葉ですけれども、悪霊に属する知恵は秩序の乱れや争いを生み出すということが教えられていました。まあ、その流れの中でヤコブは言葉をさらに続けていくんです。この手紙の中で。では、一節を改めてご一緒にお読みしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。ヤコブの手紙の4章の一節。はい。何が原因で、あなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。注意をしたいのは、このように呼びかけられている対象が、この手紙を受け取って読んでいる対象が、何度も何度もこのヤコブの手紙を通して繰り返して確認をしていることですけれども、教会の中にいるクリスチャンたち、教会に集っているクリスチャンたちであるということなんです。今日もヤコブによって綴られた厳しい言葉が続いていきます。まあ、このヤコブの言葉が表しているのは、教会の中に争いや戦いがあったという現実です。互いに裁き合い、けなし合い、そして教会に分裂が生まれていってしまう。もうその争いの中でもう一緒にやっていくのは無理だと言って教会が二つに割れてしまって、あなたはもうあちらの道を行け、私たちはこちらの道を行く、そのようなことがあちらこちらで起こってしまいます。ヤコブの時代の教会からまた現代の私たちの教会に至るまで、教会の現実を表す言葉とも言うことができます。兄弟姉妹と呼ばれるクリスチャン同士の間にも容易に仲違いが生じてしまう。いろいろとそれぞれに言い分はあるんです。 私も様々なそのような問題の仲裁に入れば、そして互いの言い分どちらの言葉も聞けば、どちらが言っていることも筋が通っているようにも思えてくる。まあ、それぞれがですね、言い分があるんです。でもヤコブは双方に対して語りかけるんです。あなた方のうちに、間に争いが生まれているのは、あなた方の中の戦う欲望が原因ではありませんか。まあ戦いが生まれる原因は戦う欲望だと言われると、なんだかまあその通りなんだろうなとも思うんですけれども、では戦う欲望というのは一体何なのか。まあ戦う欲望と言われてもピンとこない方々も多いと思うんです。戦う欲望と言われても、いやいやいや私は争い事はそんなに本来は嫌いですし、そんなにいつもいつも戦いたいと思っているわけでもありません。私はむしろ温和な性格だと自分では思っているんですけれども。しかし、続く2節に行きますと、この戦う欲望というものがより輪郭を表してきます。一体それが具体的にどういうものなのか。2節の前半をお読みしますので、お聞きください。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。まあこんな言葉を聞きますと、そんな滅相もないとさらに反論をしたくなります。あなた方は人殺しをするのです。いやいやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。私たちとんでもない、人殺しをするだなんてとんでもない。まあ、ヤコブが、こう、書き送った先の教会の中で実際にそのような事件が起こったのか、どうなのか。まあ、私たちはですね、こう、伺い知ることはできませんけれども、しかしヤコブは、特別な存在に対してというよりは、この手紙を読むすべての人々に対して、この強烈な人殺しという言葉を用いてさえ、語りかけているんです。つまりは私たちに対しても語りかけているわけです。刑務所からの手紙が届きます。人を殺してしまった、殺めてしまって、そして刑に服しているという方々からの手紙が届きます。自分がどのようにして人を殺すに至ったか、その説明がその手紙の中に書かれています。まあ、その手紙を受け取って読んでいますと、時に恐ろしくなります。その人を殺めてしまった相手に対する恐ろしさというよりは、そこで書かれている状況と自分がどのようにして殺意を抱くに至ったのか、その説明を読んでいる時に、自分をその状況に当てはめたときに分からなくなるんです。じゃあ自分だったらどんな行動を取ったんだろうか。もちろん離れたところにいて、いやいやいや、そんな状況になったとしても自分は人を殺すなんてありえませんと言いたくなる。でも実際に刑に服しているその方々が訴えてくるその言葉の中には、その方々もそう思っていた。まさか自分が人を殺してしまうとは。何が恐ろしいか。実際にその行為に走った、いや走っていない、その違いはあるかもしれない。しかしそこに至る心の内側の、そこにある根っこの部分は変わらないということに気づかされるからです。イエス様は語られました。あなた方は人を殺してはならないと言われたのを聞いています。しかしもしあなた方があなたの兄弟に向かってバカ者と言うならば、そのものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。裁かれることになる。イエス様も語られたんです。私たちはですね、実際に、まあ、例えば刑に服している方々がその塀の向こう側にいる、私たちは外にいる、その塀、そびえ立つ塀は明らかに私たちを区別していて、それは越えられるものではないと考えてしまうんですけれども、しかしイエス様の言葉はその塀がなきに等しいものであって、私たちの内側に生じる 恨みや憎しみというもの、あざけりというもの、それらは木が熟するならば、やはり同じように人に害を加える、同じ性質を持つものだということを明らかにするんです。争いの原因はどこから一体生まれるのか。まずはですね、大きく国と国との関係について考えてみたいと思うんです。私たちはこの人類の歴史を通してどのように戦いが始まったのか、戦争がどのように始まったのか、本当にこの例はですね、もう数えきれないぐらい、今に至るまで今もですね、戦争が生まれ続けています。戦いが生まれ続けています。国家と国家がそれぞれの戦争を進め、また民族と民族が互いの戦争争いを続けている。やむことのない、この争いの世界の中に私たちはおりますので、どのようにして戦争が始まるのか、その理由を知ることができます。例えばそれは、領土をめぐる問題です。私たちも領土問題というこの問題がにわかに去年や一昨年にわかに関心が高まりました。でもこの領土問題、もちろん去年や一昨年だけではなくて、絶えずですね、国があるところに国境線を引けば、その国境線がどこなのか、国境線を越えて、しかしそれは自分の領土だと主張を始めれば、あっという間にそこに戦いが、戦が、戦争が生まれていくんです。この日本という小さな狭い国の中でも、戦国時代、武将たちが生きていた時代、この領土問題で戦いが繰り返されていました。あるいは資源の奪い合い、これはより現代的なものかもしれません。石油、ガス、様々な資源が発見される。その資源を手に入れるための戦争が始まる。燃料を手に入れるために他の国に侵攻していく。先週は永田道夫兄弟と塩里奈姉妹がイスラエルの報告をしてくださいましたけれども、私も1年前にイスラエルに行った時にそこで言われた言葉、以前もご紹介したことがあったかもしれません。非常にこう衝撃的な言葉でしたので覚えています。やがて中東では、イスラエルでも中東では資源でも領土でもなく水をめぐって戦争が始まるでしょうとガイドの方がおっしゃっていました。水をめぐって、まあ私たちですね、水が溢れているようなこの国に生きていますので、ピンとこないかもしれません。しかし、乾いた地に生きる人々にとっては、ある領土を手に入れるというのは、自分たちの国にですね、水源を手に入れるということになります。死活問題として、水をめぐる戦争が始まるはずだと、そのように語られていたのが印象的でした。明確な理由がそこにある。あるいは背後に何かを手に入れたいという思惑が潜んでいる。国と国との戦いはそのような理由で始まっていきます。そしてこの戦いの原因は国同士に限りません。人と人との関係においてもしかりです。私たちの争いの原因は何か。戦う欲望とは一体何か。それはやはり何かが欲しいという思い。本当に単純化されている、そんな表現ですけれども、何かが欲しいという思い。単純すぎる分析のように思えて、しかし、単純であっても、私たちの現実をズバリと言い当てているのが、このヤコブの言葉ではないかと思うんです。物が欲しいというのは分かりやすいです。分かりやすいです。物が欲しい。物欲というもの、何かが欲しい、その思いで支配される。しかしお金はない。だったらどうなるか。じゃあお金は払わないで盗んでしまおうということにもなってしまう。あるいはそれを手に入れるためにどんな手段をしてもまずお金を作ろう。心がそのことに支配されていってしまう。 そこに争いが生まれていく。物が欲しいというのはまだわかりやすいかもしれません。しかし、手に入れたいものが形のあるものだけとは限りません。自分自身のプライドを満たすことであったり、あるいは評価を手に入れたいという思いだったり、評価されたいという思いだったり、自分の主張が認められないことに対して苛立ちと怒りを覚え、それが争いに発展する。夫婦間でもお互いの主張がぶつかります。親子間でも同じように、互いの主張がぶつかります。兄弟間でも。そして、教会の中でも、私たちの内側にある何かを手に入れたいという思いが様々な形に姿を変えて、そして互いの主張となってぶつかり合い、そこに争いが生まれていく。私もですね、先週ちょっと苛立ちを覚えることがありまして、皆さんから見てどうかわかんないんですけど、私はですね、自分のことをまだどちらかというと温和な人間だと思っているんですけれども、どうでしょうね。でもですね、苛立ちを覚えることがありました。その時にはですね、思ったんです。私がこの苛立ちを覚えるのは正当だと。人との関わりにおいて苛立ちを覚えて、そして、しかしですね、ずっとそのことがやはり気になっていまして考え続けていて、そしてこの聖書の箇所とも向き合う中で、自分自身のその苛立ちの理由というものを探られていきました。やはりそこには自分の欲望というものがあることに気づかされました。なんで自分がこう主張しているのに分かってもらえないのか。相手が自分を責めるその内容は理不尽だ。状況が分かっていない。確かにその面はあったと思うんです。しかし、それに対して苛立ちを覚えてしまう私の中で生まれてきたその怒りというものは、やはり私のこの主張を何とか通したい相手に対して、相手から自分が十分によくやっているということを認められたい。そのような思いがですね、こう強く働いているということに気づかされたんです。先週は妬みということを取り上げましたけれども、妬みというのもやはり何かを欲した中から生まれてくるものです。私もあれが欲しい。しかし、私ではない別の人がそれを持っている。このことから生じるものです。妬みということ。聖書の中にたくさんの人物が登場しますけれども、例えばあのサウル、イスラエルの王であったサウロは、部下であるダビデに評価が集まるのを知ったとき、見たときに、殺意が芽生えました。自分ではない、部下であるダビデに評価が集まった。それが瞬く間に殺意に変わったんです。同じそのダビデ、ある時にはですね、こう、自分の王であるサウルから殺意を向けられたダビデでしたけれども、しかしダビデは、部下の美しい妻、バテシェバを見たとき、バテシェバを知ったとき、そのバテシェバを自分のものとしたくなり、その思いから、その夫であるウリアを殺してしまう。そのような罪を犯します。創世記に描かれていますヤコブと兄弟たちの物語。11人の兄たちは父親の愛がヤコブに集中するのを見て妬みを覚え、弟であるヤコブを殺そうと考えました。あるいは民数記に描かれるモーセに対するアロンとミリアムの妬み、やはり兄弟からの妬み。なぜモーセだけが特別視されるのか。この妬みからアロンとミリアムはモーセを責め立てました。それぞれのところに争いが生まれます。埋挙に糸間がないんです。なぜならば、争いの原因として、私たち人間の根源にこの欲望が潜んでいるからです。欲しす。これを手に入れたいという思い。皆さんが怒りを覚えたのはどんな時でしょうか。先ほどは私の例を一つ挙げましたけれども、皆さんが怒りを覚えたのは、 どんな時だったでしょうか。あるいは今どのような怒りを覚えておられるでしょうか。自分の地位やプライドの満たし、地位が手に入ること、欲しいものが手に入らない時、自分が正当に評価されていないと思う時、自分の言い分が通らない時、苛立ち、自分がこのように怒るのは正当だと、そのような思いに満たされる。でもそのような思いは害して私たちを見えなくするんです。盲目にしてしまうんです。何をか相手がわからなくなる、そして自分がわからなくなっていってしまう。私たちはそのような欲望原因をそもそも私たちの生来の性質として抱えたものということができます。争いが起こるとき、概して双方が大義名分を掲げます。他の人を巻き込もうとして、他の人にも納得されるには、そして自分自身がなぜ怒るのか、その正当性を主張し始めます。自分には争う正当な理由がある。しかし私たちは自分のことだから本当に難しいんですけれども、人のことならばですね、簡単に分析してしまうんです。あの人が怒ってるのはね、こうこうこうこうこういう理由でね、それはちょっとおかしいよね、簡単に言えてしまうんですけれども、でもこと自分のこととなりますと、なかなか自分の思いの内側、さらにその奥底に潜む、私は先ほど表面的な部分で自分自身のことを申し上げましたけれども、しかしもっともっとその奥底に潜む、なぜ自分がそのように反応してしまうのか、自分の内側にいつしか築き上げられた様々なプライドの問題であったり、欲望の問題であったり、自分が欲してやまないものに潜む罪、この罪と向き合うことが非常に難しい。そこまでの痛みを負いたくない、他の人を責めてですね、争いが生まれることも痛みなんです。しかしそれ以上の痛みは、自分自身と向き合い続けていき、そして自分自身のその問題に対して神様のご支配を認めて、お取り扱いを願っていくこと、そのためには自分自身を明け渡さなくてはいけない。時にそれは神様に対してだけではなく、自分の隣人に対しても、そこには痛みが伴うんです。何をあなたは願うのか。祈りについてヤコブは話を進めるんです。欲するということから祈りということに話が進んでいきます。2節から3節にかけて、2節の後半から3節にかけて、このように記されています。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。願っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。私たちは祈りの中でですね、神様お願いします、どうかこうしてくださいという言葉を繰り返していきます。イエス様も私たちに対して語られました。求めなさい、そうすれば与えられます。求めなさい、そうすれば与えられます。私たちこの言葉を手がかりとして神様にですね、必死で求めていくんです。しかしもちろん、すべての祈りが、私たちの求めが叶えられるとすれば、それはそれで恐ろしいことではないかと思うんです。しかしここでヤコブは、もし私たちが悪い動機で願うならば、自分の快楽のために、自己満足のために使おうとして悪い動機で願うならば、それは与えられない、叶えられない、そのようにはっきりと語るんです。結局は自分の欲望を満たすためであるというのならば、その祈りは聞かれない。私たちは神様に向かって祈ります。神様に必死で私たちの願いを申し上げます。人からはそれは熱心な祈りだと思われるかもしれません。しかし人をごまかすことができたとしても、神の前には私たちの思いや動機はすべて見透かされており、さらけ出されている。このことを私たちは祈る前にしっかりと思いの中に刻んでおきたいと思うんです。先ほども私たちは主の祈りを祈りました。主の祈りを祈りました。具体的な事柄を祈っていきました。 私たちの食べるものをください、私たちの罪を許してください、私たちを試みに合わせないでください、具体的なことを祈りました。でもどこまでもどこまでも主の祈りを祈るときに、私たちが強く意識したいこと、強く意識したいことは最初の三つの願い祈りなんです。最初の三つの願い祈り、それは何かというと、このように祈っていました。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。あらゆる祈りや求めの前に必ずこの三つの願いを祈ることができるとするならば、皆が崇められるように、神様、私たちの栄光ではない、ひたすら神様の栄光がありますように、皆が崇められますように、御国が来ますように、神様、私たちがすべてのことを支配している、目の前の状況を支配しているように思えますけれども、しかし、神様、あなたのご支配をこそ、私が関わっているこの状況にもお与えください。そして、御心が天で行われるように、地でも行われますように。神様、私はこれから願っていきます。必死で私が願うことをあなたに申し上げていきます。しかし、神様、あなたの御心がなりますように。私の思いを知っていただくために願います。しかし、もし、私の思いとあなたの御心が違うのならば、主よ、どうかあなたの御心をこそ実現させてくださいますように。これがですね、この主の祈りの最初の三つの祈りなわけです。あらゆる祈り求めの前に必ずこの三つの願いを祈ることができるとするならば、素晴らしいと思うんです。私たちの祈りは変えられていくはずです。いや、私たちの信仰の歩みも変えられていくはずです。私たちが自分の欲望のままに願い、そしてこの世に友となる、この世の友となる、そんな表現で表されていますけれども、私たちは神に熱心であると思いながら、しかしその実、自分を神の敵としてしまう。いや、神の御心なんてどうでもいい。神様を、私の願いはこうです。だから叶えてください。そのような視点から、神様との関係を考えてしまう、気づいていってしまう。そうではなく、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が地でも行われますように。この祈りとともに私たちが祈り続け、また信仰の歩みを続けるならば、私たちの願いそのものがそもそも主の御心を求める願いへと変えられていくはずです。さあ、そして短く今日の後半部分、神に近づきなさいということをお話をしたいと思いますけれども、神に近づきなさいと命じられています。言葉を変えるならば、神と親しい関係を築き、さらに言葉を変えるならば、神に愛され、神を愛する歩みをしなさいということです。クリスチャンであるならば、神に近づくということを求めるはずです。神に愛され、神を愛する歩みをしたいと願うはずです。しかし、まさにそんな願いを持ちつつも、逆行してしまうクリスチャンたちに向かって語られた言葉が、非常に厳しい言葉。4節では、そのような人々のことを、低層のない人たちと言っています。低層のない人たち。それは神を愛すると言いながら世を愛するということ。言葉を変えるならば、これは不倫をしている人たち。神を愛し、神と共に歩むと言っていながら、その実、この世を愛し、神から離れて歩んでいる。そんな人々に対して、ヤコブは言葉を続けているんです。神様は、神は私たちと、非常に親しい関係を築きながら、共に歩みたいと願っておられます。神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる。私たちのうちに住んでおられる御霊を神様は妬むほどに慕っておられる。つまり私たちを慕っていてくださる。 さらに豊かな恵みを与えようとしてくださっている。しかし私たちのあり方がその神様の恵みを遠ざけ、退けてしまっているという状況があるというんです。どのようによってか。それは高ぶることによって、高ぶることによって。今日の箇所にも悪魔というその存在が書かれています。まあ、悪魔という存在が出てくると本当にドキッとしますけれども、サタンとも呼ばれるこの存在、聖書の中に登場してくるこの存在は常に私たちを神様から引き離そうと暗躍をします。私たちが神に近づくことを妨げようとするのがこのサタンです。囁きかけます。先ほどのこの前半部分と重ねて言うならば、私たちがですね、もうこう自分の争いの欲望、怒り、様々な思い、その思いを抱くのは正当だ、当然だ。サタンも囁きかけるんです。あなたがそう思うのは当然だ、正当だ。あなたは何も悪くない。あなたはその思いのままに突き進めばよい。あなたには手にすることができるはずのものがあるはずだ。神はそれを望まない。そんなことはない。神だってあなたがそれを手にすることを望んでおられるはずだ。まあ、そのようにですね、サタンは囁きかけるんです。私たちはどのようにこのサタンから私たち自身を引き離し、そしてむしろ神に近づくものとなることができるのでしょうか。イエス様の姿から私たちはまた模範を学びたいと思います。イエス様ご自身も常にその生涯を通してサタンの誘惑を受けられました。神に従わなくてもあなたは繁栄を手に入れることができる、空腹を満たすことができる。神になど従わなくても良いではないか。イエス様はどのようにその誘惑を退けられたのか。主の祈りの通りに生きられたのが主でした。主の御心がなるように、栄光が父なる神にこそあるように、ご支配があるように、どこまでもどこまでも自分のではなく神の栄光、神の支配、神の御心こそがなることを願われたのが主イエスキリストでした。神に近づきなさいと言われています。誰よりも父なる神に近づき共に歩まれたのがイエスキリストでした。イエス様はどのように神に近づかれたのか。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになるとあります。私たちに与えられた神に近づくための方法、神と共に歩むための道は一つです。それはへり下るということです。へり下るということ。先ほど私たちは賛美を捧げました。王であられるお方がこの地上に下られて人となられた、そのことを覚えるのがクリスマスです。ただ人となられただけではありません。どこまでもへり下られたんです。王としてこの地上に来られ、崇め奉られたではなく、ご自分の民からも受け入れられずに、貧しい大工の息子として誕生し、蔑まれ、罵られ、あざけられ。ペテロの言葉を用いるならば、どれだけあざけられても、罵られても、しかし、正しく裁かれる方にすべてをお任せになった。そして、十字架へと向かわれたのが、イエス・キリストでした。どこまでも主の御心こそがなることを求められた主です。私たちの王でありながら、しもべとして仕えてくださった。どのようにか、あの十字架にまで進まれることを通して仕えてくださった。これが私たちの主イエス・キリストです。今日もみずみずしい水のですね、イメージを私たちの中にしっかりとこう思いたいと思うんです。 先ほどもイスラエルの水のことをお話をしましたけれども、まあ、乾いた地にあって流れる川というのは非常に貴重なものです。高い山に降った雨がやがて川となって下流に向かって勢いよく下っていきます。どうして水は下っていくのか。高低差があるからです。高いところから低いところに向かって一気に水は下っていきます。神様の恵みも同じです。高ぶる者は自分自身を高くしようとする者は恵みに気づくことができずに恵みが素通りしてしまう。しかし自分自身を減り下り低く低くしていく者にこそ神様の恵みは流れ込んでいくんです。私たち高ぶるときに神様と地位を逆転させてしまいます。自分がまるで神様以上のものとなった目の前の状況に対して自分に主権があり、自分に決定権があり、自分の栄光を求める。自分をどこまでも高くしてしまおうとする。しかし、私たちが減り下るときに、その恵みが注ぎ込まれてくる。私たちに流れ込んでくるだけではなくて、私たちを介して、私たちの周囲の人々にもその恵みが分かち合われていく。まさにイエス様の姿です。どこまでもご自身を低くされたからこそ、イエス様の周囲のいた人々、私たちにまで、その神様の恵みが及んできたんです。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、私たちすべてに対して語られている言葉です。手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。私たちのこの手がなす行いを私たちの心が思うその思いを清くしなさい。主に従うことによって。そして、最後のこの9節10節へと進んでいくわけです。苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前で減り下りなさい。私たち、自分の罪と向き合うときに痛みを覚えると申し上げました。痛みを覚えるんです。罪と向き合うときに。私たちは悲しみを覚えるんです。自分の罪に対して嘆き、悲しみを覚えるんです。しかしイエス様は語られます。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるから。最後に一つの例を申し上げて終わりたいと思います。私が学生時代に一つのですね、こう集会の企画をしていました。500人ぐらいの学生たちが集まる集会でした。必死で準備をして、様々な努力をして、その集会の当日を迎えました。自分自身が一生懸命頑張ってきたという自負心がありました。しかし、その集会は私にとっては失敗に思えるものでした。ここまで頑張ってきたのになぜ正当なその見返りを神様はくださらなかったのか。ショックで覚えると同時に、同じような思いで望んでくれなかったと思われるその他の学生たちに対して私の怒りが向けられていきました。その場所にいて居続けることができずに、その会場から飛び出し、聖書を手に飛び出し、そして開いていたときに、なぜかこのヤコブ書を初めから読み始めたんです。そしてこの4章に差し掛かり、この9節、10節に差し掛かったその時に、私の中で一つの理解が与えられました。必死で頑張って努力して、この努力に対しては正当な見返りがあるはずだと、その思いに満たされていた私こそが高ぶっていたものであった。悲しみが押し寄せてきました。泣きました。しかし、その悲しみや苦しみや涙の後に押し寄せてきたのは、神様の前に悔い改めて、減り下る、神様、ごめんなさいという、その悔い改めと同時に、私の前に開けたのが、まさにイエス・キリストの姿でした。どこまでも、どこまでも減り下られたお方、そのお方をこそ、主ご自身が高くしてくださった。私たちは自分の手で自分自身のことを高めよう、高くしよう、認められよう、プライドを満たそう、そのために必死になります。しかしそのような思いを 皆さん放棄したいと思います。このクリスマス、私たちのためにへりくだられたイエスを覚えたいと思います。イエス様を覚えたいと思います。私たちの心をがっちりと支配し続けているこの争う欲望、神様に祈りながら、取り扱っていただくように祈りながら、この思いを私たち手放すものとされたいと思います。私たちがへりくだることを知るときに、そこに勢いよく流れ込む神の恵みを知るものとされるはずです。祝福とは、私たちを通して神様の御心が、御業がなされていく、そのことを目撃するものとされていくこと、この祝福を味わうものとされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。すぐに高ぶり、また私たちの内側の欲望にこそ忠実であろうとし、争いを生み出してしまう私たちであることを思います。誰がということではなく、まさに私たち自身の内側にそのような欲望があることを今神様の前に認めます。主をどうか憐れんでください。頑なで高ぶり、また争いを引き起こす、そのような私たちを憐れんでください。私たちのためにどこまでもへりくだり、そして私たちにまでその恵みをもたらしてくださった主イエス・キリストを覚えます。このお方をこそ私たちは主と救い主と仰ぐものとされます、されています。神様、どうかキリストが私たちのためにへりくだられたように、私たちもまた主の前にへりくだるものとさせてください。上からの知恵をいただいて平和をもたらすものとさせてください。御言葉に感謝いたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。